3番トピックス市の話題。金剛は9台あります。 3-1 ブランドメッセージ。子育てするなら大都市よりも大東市。このコーナーではブランドメッセージに関する取り組みを紹介していきます。大東市独自、子育てにかかる費用を最大5万円分サポート。子育て世帯を支援するため、おむつなど育児用品の購入や、美容室のサービスなどに利用できる子育てスマイルサポート券を交付しています。おむつ代も意外とかかるんだな。夜間に発熱、夜間救急までタクシーで行くといくらかかるかな。いろいろと軽視できない出費にも対応。大東市なら最大5万円分の子育てサポート券があるよ。サポート券は第1子は1万円分、第2子は3万円分、第3子以降は5万円分。券の種類と金額。第1子の場合、子育てニコニコ券5000円分、500円券10枚。使用例は、育児用品ではおむつ、粉ミルク、哺乳瓶、チャイルドシート、おもちゃ、育児家電など。タクシー利用、子育てワクワク券5000円分、500円券10枚。使用例は、保育では自宅での託児サービスなど。養育者支援では産後ヨガ、産後骨盤矯正、家事支援、美容室、フォトスタジオなど。教室では親子ヨガ、体操、スイミング、リトミック、幼児教室など。子育て安心券、北河内子ども夜間救急センターへのタクシー利用、午後8時以降の片道のみ。対象は市内在住で3歳未満の子の養育者。有効期限は3歳の誕生日の前日まで。申し込みは電子申請。なお、利用できる店舗などの一覧及び申請方法は掲載の二次元コードからご確認ください。問い合わせ、子ども政策グループ、電話 870-9662。 3-2、おめでとうございます。春の叙勲、順不動継承略。危険業務従事者叙勲、瑞宝総工商、小西茂、67歳、消防功労、元大阪府大東市城縄手消防組合消防官。知事表彰、産業功労者、殿谷正幸、大阪東部農業協同組合代表理事、組合長。公共関係功労者、三家住子、統計調査員。橋本正幸、大東市固定資産評価審査委員会委員。山田信夫、大東市青少年指導委員会理事。なお、叙勲の受賞者について、今年度より受賞者の住所が非公開となったことから、大東市及び大東市城縄手消防組合に所属していた人のうち、大東市在住者のみご紹介しています。3-3、飯盛城が日本最強の城に選ばれました。NHK 日本最強の城スペシャルの番組内で、初夏に行きたくなる日本最強の城として飯盛城が選ばれました。選ばれたポイントは、涼しげな山中をハイキングしながら VR アプリを使って かつての壮大な山城の姿をタイムスリップしたように体験できるところです。 VR 上の城兵と戦う工場ゲームもできるアプリはアウトドア派におすすめと絶賛されました。ハイキングのお供はこちら。アプリ、よみがえる飯盛城、天下人三好長慶最後の居城を使ってもっと楽しく。城内の3箇所では、石垣城や櫓などから鉄砲や矢を放ってくる VR の城兵と戦う工場ゲームを楽しめます。なお、山中でアプリを使用する場合は、歩きながらの操作を控え、周辺に注意を払ってお楽しみください。App Store と Google Play の QR コードが出ています。河内飯盛山登山コースガイドマップ。飯盛山への8つの楽しみを見てもっと快適に。ボランティアガイドによるおすすめ登山コース8本と各コースの見どころや飯盛城跡の楽しみ方を写真付きで分かりやすく紹介しています。ダウンロードのための QR コードが出ています。問い合わせ観光振興課870-0442 3-4熱中症に気をつけて。熱中症警戒アラート運用開始。熱中症の危険性が高いと予測される地域に、気象庁と環境省が熱中症警戒アラートを発表します。さらに深刻な健康被害の発生が予想される場合には、熱中症特別警戒アラートが前日午後2時ごろに発表されます。アラートの発表状況は、環境省のホームページから確認できます。QR コードが出ています。アラートが発表されたら、前日は熱中症に備える。事前の暑さ対策や外出予定の調整などを検討してください。当日は熱中症を予防する。喉が渇く前にこまめに水分補給。汗とともに体内の塩分が排出されるので適量の塩分も取りましょう。高齢者は特に体内の水分が不足しやすくなります。就寝前にもしっかり水分を取りましょう。扇風機、エアコンを活用。室内でも熱中症になる場合があります。無理な節電をせず、夜も冷房機器を使用しましょう。暑さを避ける。炎天下での運動や作業は控え、外出時は通気性の良い服、帽子や日傘を活用しましょう。クーリングシェルターを開放。クーリングシェルター、指定暑熱避難施設は熱中症による健康被害を防ぐため、市民が暑さをしのげるように開放される場所です。熱中症特別警戒アラートが発表されたときに利用できます。クーリングシェルターは5箇所あります。1、本庁舎、電話870-0415谷川 1-1-1 受け入れ可能人数10人。2、健やかセンター、保健医療福祉センター 874-9500 幸い町 8-1 受け入れ可能人数5人。開放日と時間はいずれも祝休日を除く月曜から金曜日の午前9時から午後5時30分。3、諸福老人福祉センター 871-2771 諸福 1-12-12 4、北条老人憩いの家。878-4651。北条 3-15-15。5、野崎老人憩いの家。879-6076。野崎 1-8-28。受け入れ可能人数はいずれも5人。開放日と時間はいずれも祝休日を除く月曜から土曜日の午前9時から午後5時30分。問い合わせ、熱中症警戒アラートについては、環境室870-4014、クーリングシェルターについては、地域保健課874-9500。3-5、森ネキが日本建築学会賞を受賞しました。2024年日本建築学会賞の業績部門において、北条まちづくりプロジェクト森ネキが受賞しました。これまでも都市景観大賞、国土交通大臣賞、グッドデザイン賞、大阪まちなみ賞、大阪府知事賞などを受賞しています。評価された点。1、公民連携手法によって全国で初めて実現したプロジェクト。2、緑豊かで開放感があり、地域に安らぎを与えている。3、事業の持続性。4、周辺における新店舗の開業など地域への波及効果。5、公民連携の新たな発展モデルとして同様の事業における展開が期待される。日本建築学会賞業績部門とは、建築に関する学術、技術、芸術などの進歩に寄与し、継続的な活動によってその成果が認められた業績を表彰するもの。市公式インスタグラムの QR コードが出ています。問い合わせ、公民連携推進室、870-9623。3-6、市公式 LINE でもっと便利に、第14回。LINE を通じて必要とする情報をピンポイントにお届けします。皆さんからも市への連絡情報発信が簡単に行えるようになりました。公共交通マップに簡単アクセス。市内全域の公共交通機関が確認できるマップが表示されます。メインメニューから暮らし、そして公共交通にアクセスすると、コミバス A から C コース、南部地域コミバス、東部地域乗り合いタクシー、公共交通マップと展開し、大東市コミュニティバスなどの各コースについて、ルートや料金、支払い方法、時刻表などが確認できます。友達登録はこちらからと QR コードが出ています。問い合わせ、市公式 LINE に関することは、広報校長グループ870-0403。公共交通マップに関することは、交通政策課870-9667。3-7。大東市の台所、財政状況をお知らせします。広報誌6月号と12月号では、毎年市の財政状況をお知らせしています。令和6年度予算編成方針。これまでの歩みを止めることのない力強さと、新たな発想でしなやかさを持ってまちづくりを進める。次の3つの取り組みを推進しています。1、 財源確保に向けた積極的な取り組みの推進、国及び復興付金の積極的活用や公有財産の活用などによる自主財源を積極的に確保。2、多角的で中長期的な視点による政策立案。各部署が前例や感覚によらず、合理的根拠に基づいて政策立案。3、公民連携、DX の推進。すべての事業及び経費について、公民連携の可能性及び DX のさらなる活用を検討。まず、令和6年度一般会計歳入予算額。合計517億1,394万円。その内訳。市税162億8,702万円。国府支出金133億8,654万円。地方交付税67億8,334万円。各種交付金42億3,488万円。繰入れ金38億2,968万円。私債33億500万円。地方譲与税2億1,381万円。その他36億7,367万円。続いて令和6年度一般会計歳出予算額。合計517億1,394万円。その内訳。民生費237億586万円。教育費70億1,110万円。土木費65億5,152万円。総務費56億181万円。衛生費33億8,690万円。交際費33億1,880万円。消防費14億9,185万円。議会費3億1,363万円。その他3億3,247万円。次は市民一人当たりの予算額、約45万円。なお令和6年3月末日時点の人口116,193人で計算。1位、福祉・子育て支援などの充実、204,000円。2位、教育の推進・文化の振興、60,000円。3位、道路・公園などの整備、56,000円。4位、庁舎管理・住民票の発行など、48,000円。5位、ゴミ収集予防接種など29,000円。6位、市債、市の借金の返済29,000円。7位、消防救急に要する経費13,000円。8位、議員報酬議会活動3,000円。9位、その他3,000円。次は市債、市の借金、残高。平成27年度386億円、28年度371億円、29年度365億円、30年度354億円、令和元年度343億円、2年度345億円、3年度337億円、4年度328億円、5年度見込み 318億円、6年度予算319億円。新規借り入れの抑制や過去の市債の完済によって市の借金は徐々に減ってきているよ。今後は小中学校の長寿命化や新庁舎の建設などのためにお金を借りる予定にしているよ。続いて、基金、市の貯金、残高。平成27年度171億円、28年度168億円、29年度171億円、30年度171億円、令和元年度164億円、2年度170億円、3年度184億円、4年度200億円、5年度見込み196億円、6年度予算173億円。令和6年度はふるさと振興基金を約11億円取り崩して、ポンプ場の整備や学校給食の価格高騰分に使っているよ。次は令和5年度予算執行状況。令和6年3月末日時点、一般会計歳入予算額570億円、収入済額479億円、歳出予算額570億円、支出済額463億円。特別会計歳入予算額298億円、収入済額263億円、歳出予算額298億円、支出済額256億円。合計歳入予算額868億円、収入済額741億円、歳出予算額868億円、支出済額720億円。出納整理期間。市の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとされているけど、翌年4月1日から5月31日まで収支を整理する期間があって、これを出納整理期間というよ。だから最終的な歳入と歳出はこれよりも高くなるんだ。次は市の財産。令和6年3月末日時点、土地974,773平方メートル、令和5年9月末日より 7.09平方メートル 減。主な増減理由、行政財産大東北新町住宅の用途変更による増、普通財産の売り払いによる減。建物39,213平方メートル、令和5年9月末日より 95.33平方メートル 増。主な増減理由、諸福保管用倉庫の新築による増、土木化分室廃棄物ピットの取り壊しによる減。次は一時借入れ金。一時借入れ金とは、会計年度中に一時的に支出が収入を上回る、市の口座のお金が足りなくなる、見込みが生じた場合に金融機関などから一時的に借り入れるお金のことを言うよ。令和6年3月末日時点、一般会計、特別会計ともに借入額はありません。 これからも健全な財政運営を行います。市ホームページでは、中期財政収支見通しや全国レベルで財政状況を比較した財政状況資料集など、より詳細な資料を掲載しています。QR コードが出ています。問い合わせ、財政課、870-0405。
3-8、令和6年度地区担当職員を紹介します。地区担当職員は、現在大東市を5つに分けた地域ごとに、3人から6人が担当しています。地域の会議への参加や意見交換などを通じて、住民と密接な関係を構築しながら、地区と行政の連携の強化や、地域コミュニティ活動の活性化など、地域と行政との調整を担う活動をしています。A 地区から E 地区まで分かれています。A 地区、赤い日野、五稜、新田、多子田、東諸福、西諸福、南郷町、英和町、末広、住野堂新町、川中新町、住野堂南部、扇町、大野。担当職員、人事課上席主査、上野。契約課上席主査、宮本。人権室主査、大保。保険年金課上席主査、米坂。水政課課長補佐、前田。水道施設課課長補佐、田中。B 地区、貝塚、北貝塚、貝塚南、蓬莱一丁目自治区、蓬莱二丁目自治区、緑ヶ丘、深野五丁目、深野中、深野四区、深野北。公民連携推進室上席主査堀田、市民課上席主査中岡、保険収納課主査福本、交通政策課主査中井、学校管理課上席主査峰瀬。 C 地区、極殿南、極殿中、極殿北、泉町、平野屋、南新田。市民政策課主査岸本、市営住宅管理課上席主査田中、産業経済室上席主査嵯峨根。 D 地区、北条第一、北条第二、北条第三、錦町、角部、北新町住宅、くすの里第一区、くすの里第二区、くすの里第三区、明美の里、住野堂北部、谷川、三賀、三賀大東町。公民連携推進室上席主査宮本、環境室課長補佐戸田、子ども家庭室上席主査鈴木、保険年金課上席主査橋本。 E 地区、野崎第一、野崎第二、寺川、大東寺川住宅、中貝と辰馬。財政課主査野崎、秘書広報課上席主査山口、市営住宅管理課主査佐野。新年度を迎え、地区担当職員の顔ぶれが変わり、自治区に配置しました。新しいメンバーでさらなる地域と行政のスムーズな連携を目指し活動していきます。皆さんのご支援、ご協力をよろしくお願いします。問い合わせ、戦略企画課、870-0404。3-9、集中豪雨、台風への日頃の備え。集中豪雨や台風の発生による被害を減らすためには、日頃からの備えが大切です。災害時の連絡先、災害警戒対策本部、電話872-2181。側溝・雨水桝などの清掃。側溝や雨水桝の取水口にゴミがたまると雨が流れにくくなり、道路冠水や住宅への浸水が起こりやすくなります。地域ぐるみで清掃に取り組みましょう。 雨水マスにたまった泥や枯れ葉と清掃活動の様子の2枚の写真が載っています。豪雨時の注意。豪雨時は下水道の排水処理能力が限界に達することがありますので、お風呂や洗濯など家庭からの排水を控えるようご協力ください。下水道管が短時間で満水状態になり、汚水が逆流し、汚水管にある空気が逃げ場を求めて排水口がボコボコとなったり、トイレから汚水があふれ出たりすることがあります。排水逆流防止策。45リットル程度のゴミ袋を2枚重ねにし、その中に20リットル程度の水を入れ、空気を抜いてしっかり縛ります。それをトイレの便器の中、浴槽の排水口などの上に置くと、簡易的な排水逆流防止策になります。道路冠水時の注意。道路が冠水しているときは、マンホールや汚水マスの蓋が浮き上がってずれたり外れたりすることがありますので、十分に気をつけてください。市では蓋が外れない浮上・浮き上がり防止ロック機能がついたマンホールへの取り替えを順次行っています。浮き上がってずれたマンホールの蓋と浮上防止ロック機能付きマンホールの2枚の写真が載っています。問い合わせ、下水道施設課 871-1197。 雨水貯留タンクの設置にご協力ください。雨水貯留タンクは、大雨の時に雨水が下水道管へ流れ込むのを防ぐことができるので、洪水や浸水の防止になります。また、雨水はエネルギーを必要とせず、環境負荷の少ない資源です。植物への水やりや打ち水などに雨水を有効利用しましょう。雨水貯留タンク設置補助制度。補助の対象、市内の戸建て住宅1戸につき1基、1回限り。雨水貯留タンクの基準。1、容量が80リットル以上であること。2、遮光性のある素材でできていること。3、蓋ができること。4、安全に設置されていること。5、自宅の敷地内に設置し、トイに接続すること。補助額。購入設置に要した費用の1/2、上限2万円、1000円未満切り捨て。申請に必要なもの、領収書、レシート、設置後の写真。申し込みは先着順。購入前に必ずお問い合わせください。問い合わせ、環境室 870-4014。トピックスを終わります。